小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。
小鳩の愛、今日は視覚に障害のある子どもたちに科学の面白さを体験してもらうプログラム、科学へジャンプについてご紹介します。ゲストは科学へジャンプ全国ネットワーク代表の鈴木正和さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
視覚に障害のある子どもたちに科学の面白さを体験してもらう宿泊プログラム、科学へジャンプサマーキャンプ2017というのが、夏休み期間中8月10日から愛知で行われるというふうに伺っております。さて、このサマーキャンプは今年が初めてというわけじゃございませんね。これは
そうですね、はい、2008年が第1回、
はい、
それで原則2年に1回ということで、
ほうほう、
途中で奇数年偶数年が変わった関係で、今年7回目ということになっています。
ああ、そうですか、
はい。サマーキャンプはですね、3泊4日の合宿型体験イベントですね。でその他に、地域版として全国を8ブロックに分けまして、各ブロックで年に1回日帰りのイベントをやっています。
あ、そうですか。
で地域版の方はですね、
元
筑波大学附属進学校の先生で、筑波大学の先生になられた鳥山先生、理科教育では、誰も知らない人はいない方ですけども、
はい、
その先生が中心に地域版をコーディネートしています。
そうするともう言ってみれば教える方としてはかなり強力な体制という感じですよね。
そうですね、私が思う限りこれ以上 の、スタッフはいないと思いますね。
そうですね、これは、やっぱり視覚に障害がないとこういうのは参加できないわけですか。
はい、そうです。対象は、参加対象者はですね、全盲または弱視
の、そうか、そういう条件がついてるんですね、
はい。でサマーキャンプは中学生と高校生が対象ですね。地域版の方はですね、小学校の高学年から参加しているケースが多いです。
広い意味での、科学分野に関心を持っている、で将来大学なんか進学考えている視覚障害者の、中学生高校生ということになりますよね。
そうですね、それを一応、想定してます。ただ、進級希望の子はダメっていうようなことはないんですね。そういうことは考えてません。
なるほどね。
応募書類に大学進学希望が条件ですなんてことは書いてませんので、
ただやっぱり大学進学するという夢を持ちながらも、視覚に障害があるからちょっと受験も大変だなとか、そういう理由で諦めざるを得ないとか諦めちゃうっていう子がなんか多いとちょっと不幸ですもんね。
そうですね、そういうことがないように、
はい。実は鈴木先生は数学科専攻の九州大学大学院の名誉教授でいらっしゃいます。そういう鈴木先生が、こういった活動を始められたきっかけ、そして目的、ちょっと教えていただけますか。
私自身が視覚障害者 の支援活動を始めたというのは、
はい、
きっかけはですね、1990年代に旧大の数学科に全盲の学生が入学してきて、で私がその、指導教授になったという経緯がきっかけですね。でその時に、理系分野の視覚障害者にとって大きなバリアがあるということが分かった。当時ですね、視覚障害者にとって て、まあ、情報アクセスっていうのが、あの環境が劇的に変わった時期ですね。
ああ90年代ってそうですかね、
はい、コンピューターが使えるようになりました、はい、コンピューターで読み書きができるようになりました、インターネットに情報がありますということで、はい、新聞も自分で読めるようになった、そういう時代なんですが、まあ、数学の分野では数式があるので、そこのアクセスができないということで大きなバリアがある。でそのバリアを取り除くための研究というのを始めたのがきっかけです。で、まあ、あのそういった技術を用いて実際に理系分野での視覚障害者を支援する活動をしようということで NPO を立ち上げました、サイエンスアクセシビリティネットっていうんですがね、
はい、
で、あのその後、まあ、いろんな視覚障害の方たちと知り合ったり、まあ、海外でもいろんな人たちに知り合う中でですね、日本ではその視覚障害者の中で理系分野の進学者がまあ極端に少ないということを事情を知ってですね、で、まあ、視覚に障害があっても理系分野で活躍できるよとか、それからあのむしろ適性さえあれば理系に進学した方が活躍する場が広がるということを知ってもらいたいと、そういうことを考えて、まあ、有志を募って、あのサマーキャンプを企画した次第です。
あ、なるほどね、やっぱり90年代にその先生が教授をしてらっしゃる時に視覚障害のある学生が入学してきたと、
はい、それがまあきっかけです ね。
で その人も随分努力をして、まあ、九州大学に入るって大変なことですからね。これ
そうですね、はいはい、
ね、国立大学の、まあ、その子もあの展示で受験したってことでしょうね。
あ、受験はそうですね、はい、
ねえ、
はい、
まあ、ですから本当にあのそういった学生さんとの巡り合いっていうのが、まあ、今のこういう活動を先生の活動を後押ししてるってことですね。
そうですね、まあ、あの彼はサマーキャンプにも協力してくれてますし、
はい、
今も、まあ、IT の企業であの SE として活躍してるんですけれども、まあ、私に第二の人生をプレゼントしてくれたと。
なるほどね、そういうことになりますね。
思いますね、
はい、やっぱりあの
感謝しております。
そういう出会いとか巡り合いがないとなかなかその障害を持ってるってことはどういうことなのかとか、あまりその考えずにずっと一生過ぎちゃう人も結構いますからね。
そうですね、私も初めてそれをきっかけにいろんなことを知るようになりましたから、
はい、でもあの視覚障害のある学生たちの学習環境っていうことについて言うと、まあ、どんな感想をお持ちですか。
まあ、先もちょっと言ったんですけれども、はい、あの理系に進学する子が少ない。
少ないですね、
でただ実際にはあの理科好きの子は多くいると。例えば、あの筑波の大学附属特別支援学校の先生に聞くと、
はい、
あの理科の好きな子は多いんだよ、数学の好きな子多いんだよって言われるんですよね、でも実際には大学に進学で理系を選ぶ子が非常に少ないんですね、で、まあ、あの理系進学にチャレンジしようよと、応援するよというつもりでそういうことを強く意識してあのサマーキャンプをあの開催したわけです。
なるほどね。
ただし、あの、まあ、当初はそういう意識が強かったんですけども、今はですね少し別の意味合いが大きくなっています。まあ医学の進歩による成果と言えるのではないかと思いますが、
はい、
日本では視覚障害がある生徒の数が非常に少なくなっています。
そうですか、
はい、東京以外の、まあ、あの地方の県各県に一つぐらいはあの盲学校あるいは視覚特別支援学校があるんですが、そのほとんどの学校が1学年に1人という状況になっていて、
そういう実態なんですね、
はい、あの共に学ぶ同級生がいないということになります、
は
い、でそのためですね、まあ、サマーキャンプというのは、まあ、視覚障害のある生徒同士が知り合う場と、あるいは先輩と出会う場という意味合いが非常に強くなってます、で、あのサマーキャンプに参加した生徒の事後のアンケートでですね、
はい、
サマーキャンプの最大の魅力は人生の友に出会うことだと、ふうなことを書いてるあの生徒もいるんですね、で、まあ、私たちも、まあ、視覚障害がある生徒あるいは学生大学生ですね、あるいは若者を含めたコミュニティが まあ、できていくことを願って、うん、私たちはサマーキャンプを継続しているという状況ですね。
そうですか。まあ、そんないろんな問題点を受けまして立ち上がった科学へジャンプの活動ですが、今年のですね、まあ、4日間の合宿でこういうことを学んでほしいなということはありますか？
はい、私が一番願っていることは、はい、実質的に行動することの大切さということを、うん、知っていただきたい、身につけていただきたい、はい、まあ、誰かが自分のために何かしてくれるということを待つのではなくて、まあ、そういう障害があるとどうしてもそういう手が多いですよね、
うん、
でもセルフサポートといいますか、はい、自分で課題を解決して道を開いていこうとする姿勢ですね、
うん、
そういうことが、まあ、高等教育大学とかに行けば必要になりますし、
はい、
社会に出ればもっと必要になるわけですね。
はい、
で、まあ、人の力を借りる場面ももちろんたくさんあるわけですけど、人の力を借りる場合でも自分から求めて初めて有効な支援が得られる、うん、そして、まあ、そういうことを通してそれを実現して社会で活躍している先輩が多くいるということを、うん、まあ、知っていただきたいと、
うん、
そういう場となることを願っております。
そうですね、さてそろそろ時間になってしまいました。今年のサマーキャンプは8月10日から3泊4日愛知県で行われます。次週はそのキャンプの内容についてお聞きしたいと思います。どうぞお楽しみに。ゲストは科学へジャンプ全国ネットワーク代表の鈴木正和さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。